西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月も最終週です。桜も咲き始め、西宮にも春爛漫の時が訪れようとしています。3月26日、今日は桜 FM の20回目のバースデーです。たくさんのお祝いのメッセージもいただきました。ありがとうございます。そして生瀬中継局も今日誕生しまして、よりパワーアップして西宮芦屋の皆さんに素敵な放送をお届けしていこうということでございますので、これからもいろんな番組それぞれ可愛がってくださいね。よろしくお願いいたします。さて、西宮徹底解剖、当番組も実は今日は生放送の週でございます。クイズのお答えもまだ出してないわっていう方はぜひぜひお寄せいただきたいですし、それからゲストティーチャーへの、あ、こんなこと聞きたいというね、ご質問もまだまだ受付中でございます。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp、 こちらまで送ってください。お待ちしています。さあ、西宮徹底解剖、3月は西宮我が町名家のしおりと題しまして、ゲストティーチャーに西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会委員長の木地隆明先生をお迎えしてお届けしています。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週ね、もういろいろとメール頂戴しておりますので、はい、ちょっとご紹介していきますね。まずはラジオネームビーフさんです。紅白饅頭をもらったのはもう何年前でしょうか。今年は桜の開花が早いようなので、お花見に和菓子を持って出かけようと思います。おすすめはありますかっていうことですが、紅白饅頭ね、卒業式ね、卒園式などにもらいましたよね。
そうですね、はい。
おいくつなのかがちょっと分かんないんで、何年前かなっていう感じですが、さあ、今年のお花見におすすめの和菓子といえば、君江堂本舗の店主でもいらっしゃいます木地さんでございますので、はい、ご自分のところのね、このお菓子でもいいですし、はい、一般的なものでも何かおすすめありますか。
そうですね、まあ、やはり桜のシーズンですので、はい、やはり桜餅
ちょっとベタなようですけど、やっぱり外せませんよね、はい、これね、は
い、それから、まあ、花見団子、三色団子ですね、
はいはい、
うん、それなんかは非常に、まあ、お花見らしいと言いますかね、
らしいですよね、はい、目でもこうめでながら、舌でも桜を味わうという、
そうですそうです、
はい、桜餅なんか本当いいなという感じですが、あれね、もともとあの葉っぱですけど、うん、食べた方がいいのか残した方がいいのかといろいろ論争を起こしているようなんですが、はいはい、本職のお菓子屋さんとして、和菓子屋さんとしてあれどういう思い出を作りになってらっしゃいますか。
あれはですね、うん、どちらでもいいんですよ
どっちでもいいですか、はい、
召し上がっていただいてもいいですし、はい、外して食べて、うん、香りを楽しむ、うん、そういう意味でね、
なるほど、
うん、
ちょっと塩漬けになってますからしょっぱい感覚が、
そうですね、はい、
甘さと相まって一緒に食べるのがいいという方もいらっしゃいますし、うんうんうん、いやいや甘いだけ香りだけ移っててはいいんだっていう方も、はい、お好きに召し上がったらいいんですね、
うん、それで十分ですよ
そうでございます、うん、ビーフさん、桜餅、お花見団子などお持ちになってお出かけになってはいかがでしょうかね。さあ、そしてこちらはラジオネーム元ラジオ少年と申しますというね、元ラジオ少年さんからいただきました。家内が勤めていた頃、もう20年以上前ですが、月に一度職場のメンバーがお互いにお金を出し合って和菓子を買うという習わしがありました。 持って帰ってきたのを見せてもらったのですが、何分ずいぶん前のことなので、どんなお菓子だったか詳しくは覚えていません。ただ、いずれも季節を感じさせる綺麗な細工のお菓子でして、食べるのがもったいないなぁと感じたのは覚えています。今月、和菓子のいろいろなことを教えていただいていますが、その歴史と伝統は思っている以上に奥深いものなんだなと感じています。第2週では蒸し羊羹のお話もありました。学生時代、松江で過ごしましたが、その際にゆでちまきなる言葉を聞きました。今のちまきのイメージからすると、ゆでるというのは想像がつかなかったものです。結局、現物に触れる機会はなかったのですが、今回のお話を伺っていると、ゆでちまきも蒸し羊羹と近い感じのものなのかなと思った次第です。というメールなんですが、蒸しじゃない、ゆでちまき。
そうですね。実は私もですね、はい、今これを読ませていただいて、うん、誠に申し訳ないんですけど、存じ上げてないんですよ。
そうなんですか、はい、じゃあごく松江でのなんかその狭いエリアでの特別なものなんでしょ
う、
う
ん、そうだと思いますね。
まだあの蒸しちまきやったらなんとなくまだわかる感じです。茹でるかというふうに、
そうですね、
多分元ラジオ少年さんもね、うんうんうん、首をひねってらっしゃるんだと思うんですが、
茹でるという言葉が本当に珍しいですね。
ねえ、うん、ということで
誠に申し訳ないです、
は
い、
疑問は解決せずでございますで、折しも今日は桜 FM 開局20周年の記念日おめでとうございます。 ありがとうございます。今回のクイズのプレゼントは特別に紅白まんじゅうだったりしてということも書いていただいておりますが、いえいえ、はい、あの変わらず3000円の図書カードでございますでもやっぱりなんかのおめでたい時とかなんかこう吉祥の時に紅白まんじゅうっていうのはやっぱ頭をよぎりますね。
うん、そうです ね、やはりこうお祝い事というのにはね、うんうん、よく使っていただいてます、はい、
ねえ、うん、やっぱりなんかこういう時はあのなんか洋菓子というよりはやっぱり和菓子の紅白まんじゅうっていうのはなんか付き物のような気がしますよね。
そうですね、はい、
さあ、甘辛シャンさんからもメールが届きましたよ。木地高明先生、増井孝子さん、一気に春本番ですねといただきましたね。本当にそんな感じですよね、はい、今手元にある西宮市政ニュース3月25日号で新年度の10日市のラインナップを下なめずりしながら眺めています。来月から10日にはそれぞれのお店でいただくことにします。はい、そうなんですよ。美味しそうですよね。本当になんかね、もう食べたいっていう思いできっとあのね、素敵なあのカラーのねページご覧いただいたんだと思うんですけど、でですね、ここで突然ですが木地先生に無茶ぶりさせてください。今日3月26日は桜 FM のお誕生日です。しかも開局20周年という節目でもあります。おめでとうございます。本当にありがとうございます。木地先生、はい、もしお祝いの和菓子を頼まれたらどんな和菓子を作ってくださいますか。本当無茶ぶりごめんなさいということでいただきましたが、そうですよね、頼めばよかったですね先生に。で、単なる紅白まんじゅうではなく桜 FM らしいお菓子を作ってくださいというふうにもしお願いしたら、
はい、
どんなもの作っていただけたんでしょうか。
そうですね、お菓子にですね、うちのお菓子にですね、はい、実は花吹雪、桜吹雪というお菓子があります。
君江堂さんの、
はい
はい、その桜吹雪、
はい、おそらく、桜 FM のこのお誕生日のお祝いにはそれが一番ふさわしいかなと思います、
うん、は
い、
なるほどね。では今からでもちょっと、まあ、もうお店閉まってますもんね、今日はあかんけど明日でも
そうですね、
ぜひ買いに伺わせていただきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にね、いやいや、でもなんかそういう本当にいろんなこうイメージがその和菓子にはね写し取られたり、そのなんか思いがね込められたりって、
うん、そうですね、
和菓子って本当にいいですね、うん、
いや本当にその花吹雪、要するに桜吹雪もですね、はい、このシーズンしか作りませんし、そのシーズンにいただいていただけたらばありがたいなと思ってます。
そうやっぱり季節感っていうのもね、和菓子にはとても大事な、ね、ポイントですしね。そうですね、はい、さあ4週目の今日は西宮の名家職人たちの郷土への思いというふうにねタイトルをつけて、まあ、この本当にふるさと西宮をいろんな形にしたり、特にその西宮の春夏秋冬をいろいろなお菓子に移してらっしゃるというね、はい、そんな思いをぜひたっぷり伺いたいと思うんですが、さあ甘辛ちゃんさんのメッセージにもありました東菓子、これもまたまたあのね、
そうですね、はい、
今年度というか来年度っていうんですかね、からまだ続きますということで、はい、これ2年目に入るわけですか。
私たちが、まあ、あのこの唐菓子にを、まあ、手掛けさせていただいて、はい、今年で2年目に入りますね。
なるほど。これにもやっぱりもう本当にあの、ね、ふるさと西宮へのいろんな思いが、それぞれ込められた、もういろんなお菓子屋さんのお菓子がこれ毎月10日に、
はい
ね、
西宮神社で、はい、10日10日の10日参り、うん、10日祭という、まあ、祭事が、はい、西宮神社で行われてましてね、
はい、
1月の10日恵比寿を除くあと11ヶ月、うん、全ての月の10日祭にこの唐菓子が西宮神社の祭事に参加された参拝客の皆さんに配られます。
あの先着限定なんですけれども配られるんですよって、この間の神戸新聞とかね朝日新聞などにもこれあのちょうど記者発表の後、はいはい、取り上げられましたので本当にあの楽しみに待ってらっしゃる方が多いと思うんですけれども、和菓子11店舗が自慢の味ということで、
はい
はい、
西宮神社にちなんだお菓子をそれぞれ11店舗のお店がそれぞれ作りまして、
はい、
月当番でこのお菓子を西宮神社のこの10日祭に、
うん、
西宮神社さんから参拝客の皆さんに配っていただくと、
はい、はあ、これ2011年から始まって、そして西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会が手掛けられたのが、まあ、今年2年2回目になる、
そうですね、はい、
ね、ことなんですよね。いやもう本当にやっぱり歴史のあるものですし、この10日祭っていうのはすっかりと皆さんのね中にも根付いたというか、
まあ、根付いてきていただけたらありがたいですし、
はい、
まあ昨年1年やらせていただきましてですね、だいたい西宮神社さんのお話では平均で230名ほどの参拝の皆様が毎月来ていただいているというふうに、まあ、お聞きしております。
そうなんですか。じゃあ神社から配ってくださる、個数はちょっと足りないぐらいなんですが、
そうですね、はい、
あの境内の中の茶店でも売っていたり、
はいはい、
それから当番の各お店では必ず、
そうです、そうです、ね、必ず当番のお店といいますか、うん、この11店舗のお店では、はい、この10日10日の日にはそれぞれ作りました唐菓子、
はい、
それが販売されます、
うん、あ、じゃあもう10日にこの11店舗回れば全部のお菓子を手に入れることができると。もちろんそうですね、
はいはい、
そういうことなんですね、はい、じゃあ1年待たなくてもこの全部のお菓子を味わうことはできるわけ
ですか。もちろんそうです、はい、
なるほど。例えば、じゃあ4月からのスタートということですかね、はい、どんなお菓子なのかっていうのをちょっとご紹介いただけますか。
わかりました。じゃあ4月から始めましょうか、
はい、
この4月の10日からスタートいたします、
うん、
まずは、千鳥屋宗家さんのエベスさんとタイという、これは上生菓子の練り切りですね、
はい
はい、
エベスさん可愛いですね、このエベスさん。
そうでしょ、はいはい、このタイも非常に可愛いですしね、
はいはい、丸っこいタイで、はい、
で続きまして、5月、
はい、
これは沖縄かほさんといって紅葉園のお店なんですけれども、はい、こちらから、エビス餅と福玉という、
はい、
こちらも非常にね、あの美味しくて、確かねエビス餅はねこうくるみが入ってるというふうに聞いております。
そうですか。こちらは今回初めて参加なさるお店なんですね。そうです、
はいはい、今回初めて参加していただいてます。
はい、そして6月はは
い、こちらはですね、松月堂さんですね、甲子園口の、はい、めでたいというのと宝船というお菓子ですね、うん、
はい、
こちらも、上生菓子の練り切りと常用饅頭で作った宝船、うん、
はい、 美味しそうだし、なんかいろいろとこう宝が舞い込んできそうな気がしますし、いただくと、
はいはい、そして次7月ですね、こちらは高山堂さんですね、
はい、
めでたい三笠といって、はい、こちらは、まあまあ、ご覧のような三笠まんじゅうですね、はい、
めでたいはあのタイのね、魚のタイと書いて、
はい、タイの焼き印が押してますね
美味しそうです。さあ、そして8月は
こちらは谷谷製庵さんですね、恵比寿金つば、
はい、
金つばがね、まあ、何種類かの、ね、味の入った金つばをお作りだそうで、はい、中にはその酒粕風味、それからいちご風味、そのような、金つばが、まあ、召し上がっていただけると。
へえ、これも楽しみですね。さあ9月は、
こちらは、海地城吉宗さんですね、
はい、
こちらの方もですね、上生菓子の鯛と、これは上用で作った境内を模した上用饅頭ですね、
鳥居の、ね、焼きなんかもありまして、はい、こう森もあったりとかっていうことで、なるほどね、それぞれにね、皆さん趣向を凝らしたお菓子をお作りでいらっしゃいますね、
はいはい、そうですね、はい、
さあそしていよいよ10日、
10月ですね、
10月10日です、
はい、
はい、君江堂さんです、
はい、私ですね、
はい、
はい、恵比寿福栗と申しまして、はい、これは大きな栗まんじゅうですね、焼き栗ですね、
大きいですね、
はい、中に大きな粒の栗、そして小豆のこしあん、
はい、
それをもう一度白あんで包んで、それを生地で焼き上げた栗まんじゅうになってます。
はい、なんかとっても贅沢な
栗まんじゅう
でございます。はい、そして11月は
11月はですね、はい、琥珀さんといいまして、うん、宝船、
はい、
こちらはですね、寒氷というお菓子なんですね、うん、
はい、
よくお東とかそっちの方にもよく使われるような、まあ、種類のもので、はい、非常に酒の風味をされてたりとか、そういった非常に可愛いお菓子です、
ね、軽い歯触りだそうでございますので、ぜひご賞味いただきたいですね。さあ、そして暮れの12月は、
こちらは青山花椒さんですね、
はい、
恵比寿福耳大福、うん、こちらは2種類の美味しくて柔らかい大福餅、
うん、へえ、そうなんですか。さあ、そして1月は、お休みということで、
そうですね、ちょうど10日恵比寿ですので、
ですもの、ね、はい、大変ですからね。さあ、そして2019年の2月は、
こちらはですね、甘辛の関寿庵さん、
はい、
おみきまんじゅう、酒まんじゅうですね、
はい、
こちらの酒まんじゅうはですね、実は生地ではなくて、うん、あんこの方に酒の風味が、
あら、そうなんですか。
はい、そうなんです。
へー、まあ、大関の大吟醸を使ってらっしゃるということ、
そうですね、はい、そのように聞いてます、はい、
楽しみですね。今回関寿庵さんは初めてこの十日市には参加、そうです、今回、
初めて参加していただいてます。
へー、なるほど。さあ、そしてラスト3月は、
成田屋さんですね、
はい、
紅葉園の宿川 の
、はい、
恵比寿前、
はい、
モナカですね、
はい、いやいや、まあ、本当にこれだけのラインナップは、ね、本当によく考えられているというか、 そうです、はい、それぞれの、ね、お店のもうピカイチが勢ぞろいというところですね。
本当に皆さんですね、うん、この恵比寿さんにちなんだというところでこのようなお菓子を本当に作ってきていただいてますのでね、はい、ぜひこれをお買い求めしていただき、または西宮神社の十日参りに、
はい、
おいでいただきましたらいただけますので、
そうですよね、ぜひぜひお参りいただきたいと思います。この十日市についてのお問い合わせは電話 0798-35-3641 0798-35-3641、 こちらの方まで、西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会ということでございますので、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。でもその、まあ、委員長ですよね、
はい、
木地さんは、まあ、いろいろとご苦労もあったかと思うんですが、まあ、こうやって1年間の十日市がこれで勢ぞろいして、はい、ちょっとほっとしてらっしゃる部分もあるんでしょうか。
まあ、そうですし、うん、やはり我々はこれをですね、はい、まあ、西宮の和菓子のブランドとして、うん、ますますこう認知度を高めたいし、まあ、発展させたいと思ってますので、はい、まあ、そちらの方に今年も全勢力を傾けて行いたいなと思ってます、
う
ん、
はい、そうですか、まあ、本当に西宮和菓子ブランド、これはもうね、やっぱりエベスさんの東菓子っていうのはすごいブランドですから、
そうです ね、
はい、これがもっともっと、もうかなり定着してると思うんですけれども、まだまだ頑張りますか。
そうですね、はい、いろいろと、まあ、これからイベントも、まあ、考えておりましてね、はい、
そうなんですか、
はい、昨年もちょっとやらせていただいたんですけれども、この東菓子祭りという題しましてね、うん、ちょうど昨年11月の西宮神社の七五三詣のその祭事の時にですね、本殿の一角をお借りして、うん、この11のお菓子を一堂に集めたイベントをさせていただきましてね、うん、
はい、
まあ、限定販売ではあったんですけれども、うん、限定220セットを販売させていただいて、わずか1時間弱で完売させていただいたという、まあ、実績もありますので、また今年も同じような企画を考えております。
はい、うん、はあ、すごい人気ですね。
ありがとうございます。
それからね、西宮阪急の方でも、あ、
ガーデンさんですね、
ガーデンさんの中の、はいはい、でもなんか取り扱いがということで、うん、
こちらの方 その名菓子というコーナーの中の日替わり そのお菓子のコーナーのところでですね、はい、毎月のその唐菓子の当番のお菓子がですね、はい、このガーデンさんでもお貸していただき、まあ、販売させていただいているという次第でして、
はあ、東菓子の大 PR にもなるという
わけで、ありがたいことです、ね、
はい、ぜひ3月25日号の市政ニュースの一番最後のページにね、本当にかわいい、これ本当に甘辛社さんがおっしゃる食べたくなるようなお菓子のラインナップが載っておりますのでぜひご覧をいただきたいと思います。というわけで、さあそれではここで、クイズの正解と答え合わせ、そして当選者の発表と参りたいと思います。クイズ、こんなクイズでした。まず1週目は、端午の節句に食べる和菓子はちまきと何でしょうかという問題でした。さあ木地先生、
答えは、はい、かしわ餅。
はい、かしわ餅でしたね。2週目はこんな問題でした。裏千家で使われる初釜のお菓子は何でしょうか。
はい、その答えは花びら餅。
花びら餅、はい、そして3週目、桜 FM のスタジオで木地さんが作ってくださったんですよ。実際にあんこを持ってきていただいて ね、もうすっごく素敵な、ものができました。さあそのお菓子は何の花だったでしょうかというのが問題でした。はい、
答えはもちろん桜。
はい、桜でしたよね。花びらもこうね、ちゃんと凝ってましてね、素敵な桜の花が咲きました。さあ、かしわ餅、花びら餅、桜、この3つのお答えを書いてくださった方の中から今日の3000円分の図書カードの当選者が決まります。さあ当選者はどなたでしょう。さあそれでは木地先生に発表していただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、発表します。ラジオネーム、元ラジオ少年さん、
おめでとうございます。かしわ餅、花びら餅、桜、はい、だったと思いますって、はい、でしたよ。おめでとうございます。3000円分の図書カードを送らせていただきます。それからですね、実はさっきねご紹介した甘辛シャンさんのメールの中に3年ほど前にいただいた小冊子、西宮我が町名菓のしおりもとても便利なので今も大切に使わせてもらっていますというのがね、ちょっと書いてあったんですが、
はい、
これなんか新しいバージョンが出たそうですね。
そうです、はい、今年の3月に、うん、新しく増刷をさせていただきましてですね、
はい、
その中にですね、若干ですね、この唐菓子のこととか、はい、そういったことをここに書かせていただいております。
はい、
この和菓子ブランド発信事業のことも含めてここに書かせてもらっておりますので、
はいはい、ということはちょっと中身が変わったというか、
まあそうですね、うん、はい、
じゃあ、ぜひ手に入れていただきたいですよね。
ですからこの唐菓子の、販売しています、11店舗で、はい、もしお越し願いましたらですね、はい、この名菓のしおりも置いてございますので、
はい、 これ英語版ぐらいですかね、の横のってフルカラーでとってもあの立派な冊子になっていますよね。
そうですね、はいはい、こちらには、ね、19店舗の日本、うん、西宮の和菓子屋が掲載されております、はい、
そうなんですか。じゃあこの掲載のお店でも手に入ると。
あ、もちろんそうです、
ね、はいはい、それから、市役所の8階の方でも、はい、なんか置いてくださってるみたいな感じなので、そちらで受け取っていただいてもいいですし、これ見てるだけでもすごく本当にあの食べたくなりますし、美味しそう、綺麗っていう、まさに至福の時間っていうね、和菓子の楽しみなんて書いたりも、ね、してますけど、まさに至福の時間ですよね、
はい、まあ、それとこの中にはあのこの授業でお話しさせていただいたような、はい、まあ、歴史とかそういったその人との関わり、はい、お菓子との関わりというのもこちらの方に掲載させていただいてます。
本当にあのいろんな、まあ、歴史ですとかね、いろんなことを今先生おっしゃってくださったようなことを伺って、やっぱ奥が深いんだなっていうのを改めて今回感じたんですよね。
ありがとうございます。
ですからなんかもういただくのがなんか恐れ多いみたいな、こんな手かかっててこんなに伝統があってこんな歴史があってみたいな、あのやっぱりそこに思いを馳せながらやっぱりいただくっていうのもね、なんかすごくちょっと文化に触れるような気がして、ね、お菓子をいただく楽しみの一つかななんて改めて思ったんですが、
う
ん、
ありがとうございます。
あの木地さんは本当にあの西宮和菓子ブランド発信、事業の実行委員会委員長として、まあ、本当にあのね、いろいろとご苦労もなさり、またね、いろんなあの発信もねずっと続けてらっしゃるんですけれども、うん、やっぱりどうですか、今後の和菓子の未来というのはどう考えてらっしゃいますか。
そうですね、やはりこの西宮のブランドとして今、まあ、一生懸命やらせていただいてるんですけれども、うん、やはりあの私だけではなくて、このように、まあ、11店舗集まっていただいてます仲間といいますかね、そういう方々の、まあ、お力があって初めて前に進めるというようなことですのでね、まあ、あのこれから次の世代にバトンタッチできればなと、まあ、私が、まあ、バトンをつなぐ役目になれればと思っております。はい、まあ、そのためにはね、これを、もう少し、知名度を上げたいと、認知度をも、まあ、上げた形で、この唐菓子を進めたいなと思っております。
なんかやっぱりその本当に作るその手間もかかる、大変だっていうことで、なかなか若い方の後継者がとか思いますけど、これに関して西宮では大丈夫そうですね。
今ね、40代というか、まあ、そういう一番のこう油の乗り切った、はい、そういったあの職人さんもたくさんおりますのでね、はい、まあ、彼らに期待をしております。
そうですか。じゃあ唐菓子ぜひ皆さんにね、もっともっとあの知っていただいて、また触れていただいて、お召し上がりいただいて、またあの西宮以外の方にもどんどん広めていただきたいですね。
そう
です、
はい、もうそれが本当に我々の今の
西宮和菓子ブランド発信、
うん、
事業の役目みたいな感じですかね。
そうですね、
というところで、まあ、あの本当に新聞にも取り上げられましたし、まあ、いろんなメディアにも取り上げられています。でそしてあのこうやってね、市政ニュースにも載っていますので、はい、ぜひあのたくさんの皆さんにもっともっと親しんでいただくということを願いながら、
はい、
もっともっと頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで、3月号の西宮徹底解剖は、西宮我が町銘菓のしおりと題しまして、西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会委員長の木地孝明先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいりました。ということで本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月4月は、守る、生かす、伝える西宮の文化財と題して、西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんにいろいろとお話を伺おうと思います。ということで、ぜひ来月もお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来月。